おはようございます。いつも礼拝では最近ですがルカによる福音書を見ておりましたが、今日はヘブル書の2章の14節から18節まで見たいと思いますが、まあ8月でありながらイースターの曲ね、ちょっと面白く、あるいはどうしたのかなと思うかもしれませんが、まあ今週はね、日本ではお盆ですよね。でそういうね、墓参りに行ったりしますが、まあ私たちの墓はね、イエス様と違って空ではない、ね、でもクリスチャンはそういう希望を持ってますね。ですからそういうことを少しね、今日共にこのヘブル書から考えたいと思ってそのようにしましたが、今日はヘブル書の2章の14節から18節まで共に見たいと思います。まあ、先週ルカによる福音書からイエス様が人を悪霊から助けた、悪魔に打ち勝たせたということをですね、見ましたが、その中でこのヘブル書の2章のこの箇所を少し引用しましたね。で今日はここをもうちょっとこう掘り下げてね、一緒に見ようと思っています。まあ今日はですね、この死の恐怖からの解放ということで、まあこのヘブル書の2章14節からね見ていきます。聖書の終わりの方の426ページになります。426ページ、ヘブル書2章の14節から18節ですが、まずお読みします。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主は、ま、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで神のことによって憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようになられなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです、というこの箇所ですね。まあ今日はこの死の恐怖から解放と、からの解放ということで、まあこのイエス様がその私たちを死の恐怖から解放してくださる方だということですね。まあ多くの方はこの死を恐れます。まあこれは日本だけではなく、どの国でもそうかと思いますが、でもことに日本では例えばね、アパートを訪問しますと、尋ねますと、ね、103の次が案外105ですよね。4を飛ばしますよね。病院などでは4階がなかったりしてね、5階になったりとかね、いうこんなことになりますね。まあもちろん5階と名付けても4階に変わりないんですけどね。まあでもそのね、死という言葉、まあ、文字というかね、言葉がこうね、少し縁起が悪いとかちょっと嫌がるようですね。まあでもどうでしょうかね、今日集まりの皆さん、死を怖がりますか？もちろんクリスチャンでもね、ある意味こう肉体の苦しみや一瞬のこのなんかね、死ってまだ経験してないのでどうなのかなというね、そういう意味でのこうある程度のこうね、まあ心配というかね、そういうのもあるかもしれませんが、でも基本ですね、クリスチャンであれば、そして神様のお言葉をしっかり理解していれば、信じていれば、まあ その皆さん普段ね持ってるような気持ちではなくて、本当に主が私たちをこのね死の恐怖から解放してくださる。すなわちこの賛美でもね歌ったように、この私たちの主は墓のままではない、ね、蘇りましたね、生きておられますし、その勝利を私たちに与えてくださるんですね。まあ、今日はそういうわけでこの死の恐怖からの解放を共に考えたいと思いますが、ヘブル書の2章の、まあ、さっき14節から18節まで見たんですが、まあ、まずこの14節をもう一度見ますと、そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって、イエス様の死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしとあるわけですね。まずこの、ね、死からの死の恐怖からの解放の鍵となるのは、まあ、イエス様ですが、イエス様がそもそも来られたのはこの悪魔を滅ぼすためですね。で、ここに今読みましたように、この死の力を持つ者を滅ぼしと、悪魔というね死の力を持つ者を滅ぼすために来ました。まあ、罪というのは聖書を追って見ていきますと、悪魔のささやき、その誘惑から始まってますね。アダムとエバがそれに耳を傾け、そして神様に背いたので死が発生しますね。そして、まあ、悪魔は偽りましたね。この実を絶って食べるととてもいいことが起こりますというふうに偽ったんですが、それは嘘でしたね。いや、むしろ人生が良くなるどころか死をもたらしました。まあ、イエス様はこの悪魔は嘘つきだと言います。で、その通りですね。偽り者です。本当に私たちにも今日偽ってますね。しばしば偽ります。そして私たちを騙したり、あるいは本当に私たちが神様に従わないようにいろいろと誘惑をします。人生を良くするどころか、いや、その狙いは違います。私たちを殺し滅ぼすためですね。神様のその創造されたものを嫌うので、そして特に神様と人との愛に満ちたお交わりが嫌うので、まあ、それを何とか妨げようとしますね。そのような悪魔です。悪魔を滅ぼすためにイエス様が来られたんですね。そのためにイエス様が来たんです。まあ、ちょうどアダムとエバが罪を犯しまして、その後すぐに神様はこの私たちに素晴らしい約束を与えております。ちょっと一箇所、創世記の3章ですね、開いていただけますか。3章の15節ですが、4ページになります。創世記の3章の15節ですね。ここにはこのようにありますが、4ページですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫の間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。まあ、神様が蛇に向かって話してますね。そしてここには、まあ、非常に謎めいた表現でありながら、このね、お前の子孫と女の子孫との間にというね、この女の子孫は、まあ、イエス様のことを指してますね。諸女降誕ね、イエス様が不思議な形でお生まれくださったんですが、この救い主を約束しておられますね。そしてこのイエス様がこの悪魔を滅ぼす、ね、頭を踏み砕くとありますね。彼は、このイエス様はお前のこの蛇のね、悪魔の頭を踏み砕くと。蛇の頭を踏むと、踏み砕けば蛇はどうですか、生きてますかね、滅びますよね、死にますよね。蛇はお前は彼のかかとに噛みつくと、ね、ありますね。まあ、これは痛いですね、蛇に噛まれると。あるいは死ぬかもしれませんね。 でもイエス様も噛まれました。私たちのために死を味わい十字架で死なれましたが、でも勝利を持って蘇られた、ね、こういうことをまあ予言と言いますが表してますね。そしてその約束通りイエス様が来られ、生き、そして十字架にこのかかられ死んでくださいましたね。そして私たちを最もこの恐ろしい敵から悪魔から救ってくださったということですね。そのために主が来られたんです。まあ、新約聖書の方一箇所、第一ヨハネの3章ですね、ちょっと開いていただけますか。第一ヨハネの3章の8節にはこのようにありますが、468ページですが、第一ヨハネ3章8節、468ページですね。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているのだから、犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです、ね、イエス様がそのために来てくださったんですね。ですからこの死の恐怖からの解放、その鍵となるのは私たちを救いくださるイエス様ですね。悪魔を滅ぼすために来てくださったんですね。で、私たちを解放してくださるために来られたイエス様がね、悪魔を滅ぼし、ただ悪魔を滅ぼすだけではなくて、その私たちをがんじがらめに縛り付け奴隷としている悪魔から、まあ、悪魔を滅ぼして、そこから私たちを解放させてくださるというね、こういうことですね。ヘブル書に戻りますと、そこで2章のさっきは14節ですが15節16節を読みします。ヘブル書の2章の14、さっき読みましたが15と16、426ページですが、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした、ありますね。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです、ありますね。本当に私たちは死の恐怖の奴隷であった、15節ですね。一生涯恐怖につながれて奴隷となっていた人々、ね、本当にそうですね。人間というのは死に打ち勝てない、そしてその死の奴隷として縛られ、悪魔の支配下のもとに置かれ、本当に大変な目に、大変な状況にありますね。まあ、多くの人は死について考えないようにしようとするとかね、あるいはそれを楽観的に考えようとする、まあなんとかなるだろうとかね、あるいはあの世界はきっと素晴らしいだろうと思ってね、まあ、いろんな形でそれを考えて、そのなんかね、こう死の恐怖をまあ乗り越えようとするようなこともありますが、しかしながらそれに本当につながれており、どうにもこうにも解放されない。でもそのような私たちを解放するために主が来られた、そして死に打ち勝ったんですね。まあ、このヘブル書の中にいろいろ書かれてますが、もう一箇所ですね、9章の27節にこのように次のようにありますね。9章27節、ヘブル書9章27節、435ページですが、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにとありますね。私たち人間には死を逃れる、死をね、スキップできないんですね。その定まってますし、でなんとなくどうでしょうかね、その死の恐怖というのは知らない世界だけではなく、何かやはりこう言い開きをしなければならないという、本能的に、まあ、神様からいただいたことかなと思いますけれども、その死後、まあ、いわばただで済まないというかね、この神様に言い開きをしなければならない、まあ、裁きがあると、ね、こういうようにこのある、でそのようになんとなくこう感じる人間も多いんだろうと思いますね。まあ、でもいずれにしろその、ね、 そのような死の恐怖からの奴隷でしたが、そこから私たちを解放するために主イエス様が来てくださったんです。そして、まあ、ヘブル書の2章を今日見てますが、最初に見たように、私たちを解放するために来られたんですが、その鍵となるのはまずですね、悪魔から私たちを解放する、奴隷というこの立場から解放するというね。そして私たちをそのご自分の身内の家族にね迎え入れる、まあ、例えば今日読んだ箇所の背景、そこで子たちは皆とありましたね、14節ね、そこで子たちは皆血と肉を持っているのでありましたが、まあ、この子たちは私たちを指してますよね、まあ、13節では、またさらに私は彼らに信頼する、また彼らに身を私と神が私に賜った子たちはと言われています。神が私たちは、神が私に賜った子たちとね、私たちを子供と、すなわち家族の一員として迎えてくださるというね、素晴らしい神様のお働きがありますね。本当に兄弟姉妹とかね、いろんな表現が思って、神様の家族に迎え入れてくださるということを私たちに示してますね。まあ、私たちはこの罪の、私たちをこの死からですね、の恐怖からこう解放してくださる。で、まあ、ちょっとそういうふうに言うとね、ただその死の恐怖からだけではなくて、実際に死に打ち勝たせてくださる、だからその恐怖がなくなるという、こういうことですね。第一コリントちょっと見ますと、第一コリントの15章ですね、15章の53節からこのように、次のようにありますね、342ページですが、第一コリントの15章の53節からですね、最後まで読みますと、57節まで読みますと、朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならない、ならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないのです。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたというと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、地よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださった、くださいましたと言いますね。イエス様が十字架の死とよみがえりによって私たちを解放してくださる、私たちを死から、ね、解放してくださいます。だからこそイエス様が来てくださったんですね。だからこそイエス様が来られ、私たちを罪と悪魔とその死から解放し、そしてその代わりに永遠の命をお与えくださったんですね。そういう意味では私たちは今では神様のしもべとなり、子となり、家族の一員となり、ね、この 死から救い出されたということですよね。さあ、でもこの主はこれらのことをどのようになさったのかを少しもう一回考えたいと思いますね。ヘブル書に戻りますと、この2章のところではまず14節では、そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたとありますね。まあ、このようになさったのは私たちを救うためですが、でも何をじゃなさったかと言いますと、まずは人となってくださった、人となってくださったんですね。まあ、クリスマスの時期にはこういう意味でイエス様の誕生をお祝いしますね。でもイエス様はなぜ人となってくださったかと言いますと、それは私たちを罪と悪魔から救うためにですね、死から救うために来られたんです。人となったんです。赤ちゃんとして生まれましたね。そしてこの赤ちゃんは、でも普通の赤ちゃんではない、ね、それは神であり、作り主であり、そのすべてを支配するこの誠の神様ですね。 まあ、私たちも皆血と肉を持ってます、ね、この体というものに宿ってますね。私たちはもちろん私たち人間もこの血と肉以上のものです、ね、ただ体だけじゃないんです。でもね、このような体をイエス様がね宿してくださった。イエス様も人となってくださった。私たち同じようになってくださったんですね。そしてそのような意味では私たちと同じような体験をしていますね。痛みや苦しみや悲しみや、またこの箇所の最後にはね、このいろんなこの誘惑をね、試みを一緒に受けてくださったので、それをちゃんとよく理解できますし、助けてくださるというんですね。まあ、このようにイエス様が来られたんですね。神様のとして、まあ、神でありながら人となってくださったんですね。そしてこの14節を見ますと、子たちは皆肉と血と肉とを持っておられるので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている人々、私たちですね、を解放してくださるためですとありますね。イエス様は十字架にかかられたんですね。結局私たちを解放するために来られたのは、まあ、まず人となって赤ちゃんとして生まれてきたんですが、でもその死をもって、まあ、さっきもあの創世記を見ましたね。そしてそのようにイエス様も約束通り十字架にかかられ、私たちの代わりにその罪の裁き、死を受けてくださいましたね。まあ、一箇所ピリピの箇所をちょっと見たいと思いますが、ピリピの2章の5節からですね、ピリピ人への手紙の2章の5節ですね、見たいと思います。フィリピの2章の5節からですね、384ページですが、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られたものです。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としてとしての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたとありますね。本当にイエス様が人となってくださって、本当に十字架において私たちのために死んでくださり、そしてそこで命を捧げました。まあ、十字架上のイエス様、いろんなお言葉を話されましたけれども、でもその中で一つですね、彼らをお許しくださいと祈られますね。本当に驚く祈りですね。本当に目の前にご自分を憎み、バカにし、そしてこのね、十字架で苦しむ姿を嘲笑う人たちを、そのようにこう主は祈られたんですね。まあ、私たちを罪から救うために来てくださったんですね。で、私たちのために裁きを受けてくださいました。ヘブル書に戻りますと、ヘブル書2章17節ですね、426ページですが、17節では、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようになられなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですとありますね。まあ、主イエス様が私たちの罪の裁きを負ってくださった、大祭司として来てくださったんですね。大祭司の働きは何といってもですね、罪の償いをする、すなわち捧げ物をします。でもイエス様の場合は、まあ、 従来の旧約聖書の大祭司は動物を振ってそれを捧げますが、まあでもそのイエス様はですね、自ら大祭司でありながら自らは捧げ物でもある、自らをお捧げするというね、こういうことをですね、十字架でこの死んでくださった、私たちを本当にこの罪がから来る裁きは死です。まあその死は人間にとって恐怖ですが、でも案外人は考えていない恐怖は、それは神様、死というのはね、単にこの体を離れてこの世を離れるというものだけではなくて、命を私たちに得させる神様との交わりを持てない状態を死とも言いますね、聖書では。これ霊的な死ですが、これこそ最も恐ろしい、本来ですね、恐ろしい結果ですが、そのことも含めて私たちを救うために主が来てくださったんです。すなわち十字架で私たちのために身代わりとして死ぬことによって、私たちは罪、そのイエス様を信じるなら罪許され、そしてこのお交わりが回復される、もう一度神様と命を持った、生き生きとした愛に満ちたこのお交わりに預かることができますね。神様は、ね、この罪をただでは見逃せませんね。しばしばキリスト教を誤解する方もいるかもしれません。あ、キリスト教はこの罪を甘く見てる、まあ、ただで許すと、でもただじゃないんです私たちにとってはただでも、イエス様が相当な 代価を支払って、すなわちご自分の命を捧げることによって、それを私たちに得させるわけですね。ですから決して安くはありません。決して楽ではない。いやでも神様は罪を裁かれますが、イエス様がその裁きを受けてくださったので、だから私たちはそこからですね、解放されるんですね。18節言いますと、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられる者たちを助けることがおできになるのですとありますね。本当に主は私たちがどのような罪深い世の中に住んでいるのか、私たちの心がどのぐらいこう罪に対して弱いのか、人となってくださったので自ら経験しているので、それはよくよくご存知です。そして私たちを憐れんでください。そして私たちのために祈り、そして私たちのために救いの道を用意しですね、私たちを助け救ってくださるわけですね。さあでもそのようなことですから、じゃあ最後にね、私たちはじゃあどうそれに対して応答すべきかということを最後に考えたいと思いますね。まあこのように私たちを罪から死から救うために、悪魔から救うために主イエス様が来られたんですが、そのように十字架にかかられたんですが、じゃあ私たちはそれに対してどう応答すべきかということで考えますと、このヘブル書の2章の冒頭1節から、ね、4節までちょっと見ますと、このようにありますね。425ページですから、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉 でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができるでしょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とされるさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。ありますね。まあ、結局、まあ、ちょっと長い箇所ですが、まあ、言っておられることはこういうことですね。旧約聖書の時代に天使の まあ、注意、まあ、言葉、神様から言葉を預かって私たちにお伝えしたときに、それが必ず成就される、そしてそれも本当は私たちは無視していけないのだとすれば、だとすればこのイエス様、すなわち神と神の子、神としてこの世に人となってくださった方が語られた救い、そしてあるいは用意された救いを私たちがもし無視したら、そんなことはいらないと思うなら、じゃあどうなるかと、それは大変なことになりますよということですね。ただでは済まないですよということですね。私たちはそれを無視してはならないということですね。だからそのまずですね、この救いを無視してはならない、いけないということですね。イエス様がそのように来られ、そしてさまざまな言葉をご自分自ら語られ、そして印も示し、聖霊なる神様も与えられ、この救いが本当に確実ですよと私たちに示してくださるのですから、ですから決してそれを無視しないでくださいと、無視してはただでは済まないよと、まあこのように注意してますね。ですから私たちはこのイエス様を救い主として信じるべきですね。まあ、さっきの14節をまた見ますとね、ヘブル書2章14節、そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって、すなわちそのイエス様の死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、私たちをこの奴隷というね、この恐怖の奴隷から解放してくださるためだというんですね。ですから私たちはこのイエス様を信じなければならない、ね、聖書の中を見ますとね、本当に私たちはこの方を信じると罪許され、神の子とされる。一箇所開かなくてもよろしいですが、まあ、ヨハネの一章の一節ですね、一章の十一節ですね、十一節から見ますと、ヨハネの福音書一章十一節ですが、このように記されていますが、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、この方イエス様ですね、人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである、ね、このイエス様は人となってくださったんですが、この世に来られたんですね。そして私たちに救いを得させる道を示しますが、救いのその道はイエス様にありますね。だから私たちは自分の罪を認め、そしてこの本当に私はイエス様を救い主として必要であるということを認め信じるならば、この罪許され、神の子供とされる、神の家族の一員とされるわけですね。私たちはじゃあどう対応すべきかというと、まずはですね、イエス様を信じていなければ、もちろんまずイエス様を信じるべきですね。救い主として信じるべきです。そしてさらにですね、この言うならば私たちの主としてお迎えすべきですね。このように人となってくださったイエス様は本来は人だけではないんです。神ですね、主です。すべてを創造された方、私たちを生かし命を与え、そしてまたその新しい命を得させる救い主でもあられますので、このお方を主として信じ従うべきですね。私たちを悪魔から、そして死の恐怖から解放してくださった偉大な救い主ですから、ですからそのような意味では当然このことをありがたく思い、そしてそのことゆえにこのお方を主としてお迎えし、その方に私たちは本当に心からお仕えすべきですね。仕えるのは救いのためではない、ね、誤解しないでくださいね。救いのために仕えるのではなくて、救ってくださったからお仕えするんですね。そのその感謝ゆえに、 本当にその主の御業ゆえにですね、そうするんです。最後になりますが、もう一箇所ですね、ヘブル書の12章2節ですね、見ますとこのようにありますが、ヘブル書の12章の2節ですね、440ページですが、信仰の創始者であり完成者であるイエスが目を離さないでいなさいから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。ね、本当に私たちの救い主はイエス様ですね。ですからイエス様に目を留めなさいというんですね。本当にこのイエス様を主として信じ従う、まあ、この創始者である、ね、この信仰、私たちの信仰の創始者である、それをこのお作りくださる、その道を用意してくださる、ね、切り開いてくださる十字架によって。でも切り開いてじゃああとは任せてじゃないんです。完成者である、ね、本当に私たちを最後まで勝利へと導いてくださるこの主です。ですから私たちは本当にこの方に目を留め、そして主として見上げ、最後まで従うべきですね。まあ、今日はこの死の恐怖からの解放ということでこの箇所を見ました。いかがでしょうかね。今日中には死を怖がる、ね、その恐怖につながれて怖くてしょうがないというそういう方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、クリスチャンであれば怖がる必要は本来ありません。すなわち主は死に打ち勝ったんです。そして主はその勝利を私たちに与えてくださるわけですから、だからそのイエス様のなさったことを自分のためにということをしっかり覚えて、そしてそのことをゆえに主に信頼しながら、ね、歩む。そうするとこの、ね、死の恐怖というのから解放されますね。イエス様が鍵です。イエス様がそのために生まれました。人となられたんです。そのために来られたんです。そして私たちを、悪魔から死から救うために来てくださったんです。罪から救うために来てくださったんですね。そしてその裁きを代わりに受けてくださったので、私たちをこのお方を救い主として信じるなら罪許され、悪魔から解放され、死から解放され、命が与えられ、ね、そういう意味では本当に私たちはこのお方を素晴らしい救い主としてね、見上げ、まあ、最後に読んだように目をそのイエス様に留め、まあ、いろんなことがあります、人生歩むとね、イエス様に目を留めて走り続ける、イエス様の後を追っていくというね、従う主として、私たちはイエス様を信じているものであれば弟子ですからね。そしてまだイエス様を信じておられない方々、今日おいでであれば、本当にこのイエス様がなぜ来られたのかよく覚えていただきたいと思いますね。それは私たち人間は大変罪深いものである、そしてその罪ゆえに本当にどうしようもない立場に私たちがあるか、すなわち私たちは自分を救い得ることができないので、主が来てくださった。神様の御約束の成就ですね。あのアダムとエバが罪を犯してすぐに約束されたように主が来てくださいました。そして十字架にかかられ、私たちがこのイエス様を信じるなら罪許されます。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように死の恐怖からの解放ということで、このお盆の時期にいろいろと墓参りに行く人もいます。死について少しいろいろ普通以上に考える時ですが、そういう中で私たちクリスチャンとして本当にこの主が私たちをお救いくださったことを改めて感謝し、死の恐怖に から解放されていることを私たちも感謝できますように、どうか導いてください。そして、まあ、この世の中に多くそのことを知らずにいらっしゃる方がおられますので、この方々にも私たちがそのために祈りながら良い証ができますように導いてください。今日兄弟姉妹の中でもし罪、死について恐怖があるのであれば、主が死に打ち勝たれたことをもう一度確認し、そのことによって勝利を得られますように。またまだ安さも信じておられない方がおいでであれば、その救いの必要を覚えて今日安さも信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。まあ、このお盆の時期で特にね、墓参りに行く人も多いし、いろいろ死について少し考える時ですが、でもクリスチャンとしてですね、本当にこの私たちが、死の恐怖からね、解放された、悪魔から、死の恐怖から、ね、まあ、元は奴隷でした、がんじがらめに縛られていたけど、本来ならば助かる、ね、主によってその解放された。もし兄弟姉妹の中で、いや私ちょっとやはり死を怖がっていますが、本当に主がそれに打ち勝ったことを私もしっかり理解して、その恐怖が取り除かれ、私もその勝利を歩みながら、勝利を得た主を歩みながら、そしてその主は完成者である、ね、最後まで 見届けてくださるという、このことを確信しながら歩めるようにお祈りください。そういう方々は今日いかがでしょうか。おいでで、ありますか。そうであれば祈りたい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか、ね。私たちはこの勝利者、イエス様が勝利者ですね、その勝利者に目を留め、最後まで主が完成者として私たちを最後まで見届けてくださる、ね、私たちが頑張ったから到達するのではなくて、主がそれを成し遂げてくださるんですね。いかがでしょうか。私はまだイエス様を信じておりませんが、本当にこのイエス様を救い主として信じて、罪の許しをいただき、まあ、この本当に悪魔から解放されたい、そういう方々おいででしょうか。いらっしゃったら手を挙げていただきたいと思います。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた兄弟姉妹、その死の恐怖ということで、主がその打ち勝たれ、勝利得られたので、その勝利者の主に目を留めながら、完成してくださる主を確信し歩めますように、どうかその心の内に主をどうかお働きになって平安を与え、そこにある主の安らぎと確信と勝利者としてのその平安を与えください。どうかお見せください。この季節ですから、私たちもそれぞれ家族に対しても良い証ができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。